レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。6月25日配信108回です。
はい
はい。いやー、蒸し暑いですね。
そうですね。
ねえ。
蒸し暑いはちょっとまだあれですけど、蒸してます。
なんかもう、嫌だよね。
湿気嫌ですよね。
なんか、こんなに嫌だったかなと思って。
あ、そう。いつも嫌ですよ、私は。
まあいいもんじゃないけどさ、そのすごく嫌なんだよね。
あのさ、そのマスクがさ、こんなに嫌だったかなとも思います。
ああ、マスクね。
なんかこう去年一昨年そんな夏のマスクって、まあしなければという意識が今よりあったからかもしれないですけど、
なんか夏の暑いっていうのはあるけど、その前の段階の今の時期のその蒸し暑い感覚の記憶があんまないんだよね、そのマスクの。あ、でも眼鏡曇ったりはしてたかな。
どうなんでしょうね。まあ不快ですよ。
そう、汗がさ、じっと覆って体にまとわりついてさ、でそれによって洋服がまとわりついてさ、空気もまとわりついてさ、なんか、私こんな嫌だったかしらと思って。
あ、そう。
いやだって、言ってもですよ、こちとらは梅雨生まれなわけですよ。
あ、そうですね。
そうそう、雨がね、しとしと降る6月にこっちは生まれて、そういう世界から始まってるわけですよ。ほんで、梅雨生まれ6月生まれ。
はい。
あれ、
うん、
僕6月20日誕生日だっただな
あ。おめでとうございました。
ありがとうございました。
おめでとうございました。
なんか、
うん、
何にも
長い なかったな。そんなことないですよ。
なんか番組から何もなかったな。
番組から、まあ、そうね、何もなかった。いや、まあちょっと20日かですからね。
はい。
ね、金曜も土曜も日曜も被ってないでしょ。
はい。
で過ぎてね、また1週間過ぎて。
はい。
まあいいんじゃないですかね。おめでとうございましたということで。
いいんじゃないですかね。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、皆様のおかげで無事に一つ年を重ねることができました。
はい、武藤さんへお誕生日のメッセージがありましたら。
いや、もういいんですよ、過ぎたんで。
あ、そうですか。
心の中で、
あ、じゃあ、いらないそうなんで。
そうだったんだ、おめでとうって心の中で思っていただけたらね、もうそれで十分ですよ。
はい、心の声をね、はい、漏らしていただいてね。
いや、漏らさなくても大丈夫ですよ。
あ、そうですか。
はい。ね、おかげさまで、武藤翔馬プラスワンになることができましてね。
そうですか。
まあ察しのいい方はね、もしかしたらこの最初にね喋り始めてるの聞いて、あれ、なんか今回武藤さんちょっと違うなみたいな。
そうなの。
なんかプラスワン感あるかもなみたいなの感じてる方もいるかもしれないですけどね。もうズバリ正解ということで。
結構あれなんだね、日付とともにステップアップする感じなんだね。
そうですね。
そう、
はい、という感じで、なんでね、 新たにね頑張っていきたいなというふうに思っておりますけれども、はい、はい、まあこのね蒸し暑いっていう話からちょっと派生させてね、
うん、
そのまま話を続けたいなと思うんですけど、
うん、
僕ね、うん、肌がねすごく綺麗なんですよ、
うんうん、たまにねそんな話出ますよね、うん、そうなんですよ、
大変きめ細やかないい肌をしているというふうに、
うん
まあ、方々でね言っていただくことがあるんですよ、
はあ、
親にもね、うん、よかったねと言われたりとか、うん、ヘアメイクさんにねメイクしていただくときに褒めていただいたりとかね、うん、あとはそうですね作品作る時のスタッフさんとか初めて会った時にね、
うん、
こう年齢より若く見られたりして肌がすごい若い肌をしてるみたいな、
うんうんうんうん、
っていう風に言っていただくこともあったりして、
うん、
ふんふんふんと思ってたんですけど、
はい、
まあ良し悪しがあるわけなんですよ。
良し悪し、
はい、
うん、
肌がきめ細かいと同列なのか分かんないんですけど、
うん、
僕毛穴もねすごい小さくて細いらしいんですよ、
うんうん、
だから汗がね、うん、うまくかけないらしいんですよねどうやら。
はいはい、
だからあれなんですよ、
うん、
こうなんかうまく汗が外に出れなくて、
うん、
水ぶくれみたいになっちゃって、
うんうんうん、
でまあそれが痒くなってしまうみたいな、
うん、
でかいてひかいて傷になっちゃって、うん、悪化したりみたいな、
うん、
結果綺麗な肌が台無しみたいな、
あ、そうね、
ということが起きるわけですよね、
うんうん、
まあ、これはね父の方の遺伝なんですよね、
うん、
僕の父もそうでよく夏場になると汗もとかね、
うん、
なんていうの肘のこの曲がるところ、
うん、
内側のやつとか膝の裏、
うん、
曲がるところ
かきやすいよね汗ね
っていうあの辺がね、うん、結構辛そうな感じになったりとかして、
はいはいはい、
僕も子供の頃はよくなったりしてたんですけど、
うん、
っていうのがあってね、
うん、
でまあ、最近そういう感じになっちゃったんですよね、引っかいちゃったりして、うん、
あらあら、
でまあこれはね早く治さんといかんなということで、
うん、
病院に行ってきたんですよね、
うん、
お薬その処方箋出してもらったわけですよ、
はい、
で近所のその病院の近くのね、
うん、
薬局に取りに行って、
うん、
でお願いしますって言ってこう処方箋渡して、
うん、
お待ちくださいって言われて、
うん、
で待ってたらそのまあ病院とかさ、
うん、
処方箋のその薬局、
うん、
っていうところはさ、
うん、
いろんな人がいますよね、
いろんな患者さんがね、
大きなものから小さなものまで
どういうこと？
いや、うん、お年寄りから赤ん坊まで、
うん、
いろんなものがいるなっていうことですよ、
はいはい
はい、
うん、
で待ってる時に、赤ん坊をね抱えたお母さん、
うん
が入ってきて、
うん、
でその方も待ってたんですよ、
うん、
で僕の他にまあ小さい小学校中高学年ぐらいの子とその親御さ
ん
がいるくらいで待ってたんですよ、
うんうん
うん、でまあ静かなんですよね、みんなお行儀よくて、
うん、
で武藤さんって呼ばれてはーいって言って、
うん、
カウンターのところに行ってその薬の出してもらう薬の説明を受けるわけですよ。
ほうほうほう。
で、この薬はなんとかでみたいな教えてくれるわけですよね、
うん、
で武藤さん以前使ってた薬はみたいな確認から始まるんですけど、
うん、
それまでみんな静かだったのに、
うん、
そのそこの薬の説明が始まった途端にね、
うん、
抱えられてた、
うん、
赤子が、
うん、
ふわーって言って泣き出したんですよ
急に、ね、
そう急に、
はあは
あ、おってびっくりして、
は
あ、まあでも赤ん坊だしな、
うん、
まあ泣くよなみたいな、
うん、
僕その赤ん坊とか気にならないんですよ、
うん、
まあ泣いて当然だなみたいな、
うん、
生まれたばっかでね、
うん、
この世界初登場なわけだから、
うん、
まあ、それはいろいろわかんないし驚いたり不安にも思うだろうなと思うし、
うんうん、
何に反応してるのかむしろ興味があるから、
うんうんうんうん、
ちょっと観察したいぐらいの気持ちなんですよ普段、
うん、なるほど、
うん、 でもふわーって泣き出してふわってなって、
うん、
まあでもしょうがないよと思って、
うん、
で気にしないでその話を続けてるわけですよね、
うん、
でもさ赤ん坊ってすごいぜ、
うん、
そのあのちっちゃいサイズからさ、
うん、
とてつもないボリュームが出るわけよ。
そうね、
だからその話すわけですよね、
うん、
前回もらった薬はなんとかかんとかでみたいな、
うん、
でもその処方箋のさ、
うん、
薬剤師さ
ん
が僕の声が届かないわけよ、
うん、
赤ん坊の声がすごすぎてえみたいな、
うん、
で話してで今度向こうが話してくれるわけよ、
うん、
薬剤師さんが、
うんうん、
で僕も聞くんだけど、
うん、
聞こえないわけよえって なってでしかもさあのコロナだからアクリルのやつがあるわけ、
うんう
ね
うん、
もあるしでその薬局もさそんな大きくないわけですよ、
うんうんうんうん、
だその抱えられてる赤子もさ、
うん、
僕の散歩後ろぐらい結構真後ろぐらいなんですよ
はいはい、はい、
で言ってて、
うん
えってなって、
うん、
でもう一回その薬剤師さんが説明してくれるわけですよね、
うん、
でも本当に全然全く聞こえないの、
うん、
その薬の説明が、
うん、
でも結構もうアクリルスタンド、
うん、
あの板にもう耳をそば立てるぐらいこう寄せて、
うん、
えって聞いてるんだけど、
うん、
その断片的な単語しか聞こえなくて、
うんうん、
でも英語のリスニングテストみたいなこの単語を言ってるから多分こういう感じのことを言ってるんであろうなみたいな感じになるわけですよ。
ね、
でうわーって泣いてて、
うん、
で、まあ、僕も話そうとするんだけど、
うん、
向こうもえってなっちゃうから、
うん、
あのちょっと一回間を置こうと思って、
うん
あのうるさいからさ、
うん、
でちょっと間を置いたらピタッと泣き止んだわけ、
うん、
後ろの赤が泣いてたのが、
うん、
であ泣き止んだと思って、
うん、
でそのタイミング見計らってあその前回の薬は何々でって僕が話し出したら、うん、またその後ろの赤がへえって泣き出して
かぶせてくるね。
そうなんだよ。へえってなって
何なんだろうね。
そしたら薬剤師さんまたへってなっちゃって、
うん、すごい
へってなって、うん、まあだからみたいなその説明をして、
うん、
でもこうなかなかもうやり取りがお互いも行き届いてないから、
うん、
お互いのそのリスニングテスト状態なわけですよ、
うんうん、
でもお互い苦笑いみたいな。
あ その時その後ろはどうなってるの。
後ろは多分そのあやしてるんだと思うよ。
あやしてるんだね、うん、あのこっちのことは特に何か、
うん、
あのアプローチしてるわけではないのね。
ないと思う。なんかそのお母さんの声も聞こえなかった。よしよしみたいなのは聞こえなかったな。普通に抱っこしてんのかな。
うーん
それとも言ってたけど、
うん、
聞こえなかったか
なるほど、ね、
その赤の声で消されて、
うんうん
っていうのかわかんないけどっていうやり取りがあって、
うん、
でまたちょっと待ったわけだよね、
うん、
でそしたらまた泣き止むわけ、
うん、
だからまた話し続けるとそうすると、
うん、
また赤がうえーって泣き出すわけ、
うん、
でこれもう無理だと思って、
うん、
もうそのまんまもう半分の情報で推測して、
うん、
もうお支払いです。薬の情報、うんでお支払いして終わって、うん、ありがとうございましたって言ってその薬をカバンにしまう間も無言なわけですよね、
うん、
僕らは、
うん、
その間はまたピタッとこう泣き止むわけですよ、
うん、
でそれカバンにしまって帰ってこうタッタッタッって歩いて扉開けて出てく間、
うん、
赤ん坊はもうずっとシーンとしてるわけ、う
ん、何だったの。
だから
うん、
これもしかして、
うん、
僕の声が恐怖の何かを与えてんのかなと思って。
うーん、なんだろうね、
なんか恐れを抱かせる声だったのかなみたいな
どっちなんだろうね、
うん、
薬剤師さんは大丈夫だったのかな。
そこがちょっと微妙なんだよね。僕らの会話のタイミングにかぶせてくる、
うん、
かぶせてくるっていうか タイミングが合致してるっていうことなんだけど、
反応してる感じがあるということ。
反応なのかわかんない、そのタイミングが合っちゃうっていう、だからそうかと思って、
うん、
まあ普段ねこうやって話して、まあいろんな方にね声が素敵ねなんて言ってもらえてね、
うん、
まあ、多少いい気になってる部分あったんですけど、うん、まあでも何も知らぬね無くなる赤ん坊からしたらね、うん、ちょっと良くない声だったのかもなと思って
なんでしょうね、
ちょっと落ち込んだんですよ。
なんか周波数がなのか、ね、良くなかったとか
なんか、うん、ああそうか通用しないか赤ん坊にはみたいな、
なんでしょうね、
もうちょっとねこう訓練を積んでさ、
うんうん、
泣いてる子に聞かせるとさ、
うん、
ピタッと泣き止む曲とかさ音とかあるじゃん、
ありますね、
そういうのをちょっとレクリも目指していきたいなみたいな、
どういうこと
そういう存在に私もちょっと
なりたい、
なりたいそういうものに私もなりたいみたいな、
なるほど、
のがありましたね。
難しいな、よくね砂嵐がとかって時ね、
うん、
昔言ってましたけど、
あとあれだよねポイズンのイントロ聞かせると、
うん、
泣き止むっ
ていう、
本当に流行ってましたよネットで、なんかどうですありました、ああまあ赤ん坊の頃だからそんな分かんないだろうけどさ、
うん、
この音が嫌だったみたいな、
この音が嫌だった、
うん、
なんか素直に言っちゃうとあんまりあれだけど、
うん、
母親の声が嫌いだったかな
ああ、そうすか、
うん、すごい嫌いだったけど、
それは母親が嫌いなの、うん、声が嫌いなの、
もう喋り方が無理だった、
あ音じゃなくて喋り方、
なんかそのアタックの強さ、その方言とかが、まあ親戚もそうですけどちょっときついものが嫌いだったかな、声は結構なんかこうビクビクしてましたね子供の頃から、
あそうか、
うん、おっかなびっくりな感じ、だから優しく話してくれるその幼稚園の先生っていうのがすごくなんか初めてこう、うん、はあ優しいみたいな、うん、思い出がありますね、
なるほどね、
うん、
やっぱりじゃあ幼稚園の先生とかってさすがって感じなんだね、子供にそう感じさせるってことは、
うん、そうね、あとなんだろうな、音か電車とかうるさい音が嫌いかって言ったらそんなこともなかったね、うん、
まあそのファーンみたいなさ、
うん、
ホームに入ってきた時に注意する時の音はさ、
うん、
ちょっとやりすぎな音の気するけど、まあ、命に関わることだからまあそれぐらい出さなきゃいけないよなとはわかるけど、
あのカンカンカンって踏切の音は怖かったね、
うん、
その渡んなきゃいけないみたいな、
あ逆にその降りてきちゃうみたいなね、
なんかそのびっくりその鳴るよって言ってくれないじゃないあれって、
まあ確かにね、
うん、急に鳴り出すからさ、
うんうんうん、
その渡ってる時に鳴ったらどうしようみたいな、
確かにね、
ので結構怖かった子供の頃、うん、
戻るか、うん、行くかみたいな感じだよね、
なんかこうとっさの行動をどうしようみたいな、うん、すごい緊張しましたね渡るときに、
なるほどね、
うん、
僕はね掃除機の音が嫌いでしたね、
うーん、
あのおもちゃを全部吸い込まれるんじゃないかっていう恐怖、
音っていうか条件付け
まあそうなんだよね、
うん、
で寝てる時にね、うん、掃除機の音がするんですよ、
うん、
夜寝た後その音が聞こえるから、
うん、
これおもちゃ片付けてなかったら全部吸い込まれんじゃないかみたいな、
うん、
で実際ね、
うん、
そういうことやる人だったんですよ
吸い取る、
吸い取るのだからロボットのパーツとかちょいちょいなくなるんですよ、でないって言っても知らないって言うんですよ
それ夜は本当なの、
いや夜本当、
夜掃除機かけるの、
夜そうなんですよ、どういうことって思うでしょ、
うん、
なんでしょうね、
なんだろうね、
その時間なくて掃除なのか、そのストレス的なことなのか、
綺麗にしてから寝たいみたいな、
わかんないけど、
そう、
神様にお祈りしました、どうかロボットが吸い込まれませんようにって
そっか
っていうのがありましたね。
なるほどね、
まあ、好きな〇〇嫌いな〇〇でね、似たような話したかもしれないけど、
うん、
嫌な音とかね、その、まあ、黒板を引っかく音とかはさ、まあ、みんなそうだと思うけど、
嫌だよね、
よりなんかパーソナルなね、
うん、
これが嫌でしたみたいなのがあったら、そういうのもね、ぜひお寄せいただければなと。
そうですね、
思います。
はい、あと自分の声で反応されちゃった経験がね、
あ、そうだね、
あったらそれも知りたいですね。
あとはその子育て中の方とかにね、お子さんにね、これをちょっと聞かせてどういう反応をするかっていうデータも欲しいですね。
あ、まあでもありそうですよね、うん、そういうものってね。
そうそう、うん、なんかうちの子は武藤さんの声を聞くとすぐ寝ちゃいますみたいな
レクリエーションポートね、
キャッキャ喜ぶんですよみたいなのとかあったら ね、励みになるな
と。 そうですね、これ聞かせるってすごいけど
意味が分からなくても音で
なるほどね、
なってくれたらいいなみたいな。
試作聖地チーク系ポッドキャスト、
ああいいですね、
はい、
なんかパパママより先になんか試作聖地みたいな
すごいじゃん、
言い出したらいいですね。
いいのかワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい
はい、引きます。
はい、
えい、そうです、
そ
そ、
小宮引きます
殴ったね、武藤さんにもぶたれたことないのに。
いや、そりゃそうでしょそりゃそうでしょう。そう
そう
そう、
そうめんの時期ですね。
あ、そうですね、そうめん好きですね、
そうめん美味しいです
よ、ね、うん、あ、はい
はい、
これにいたします。
はい、
小宮さん、
うん、
ぞっこ
ん、
うん、ってどういう意味ですか？
ぞっこん、
はい、
心がその一点に集中していること。
うーん、
心じゃないの、
その一点って何って思っちゃうけどね、その調べて出てきたら。
なるほどね、心が、いや気持ちが、
おう、
一つの物事に集中していること、
うん、
様子。
おお、辞書っぽくしてきましたね、うん、一つのことに集中している様子、
うん、
なるほど。じゃあオリンピック選手が競技にぞっこんみたいなの、うん、ことになるんですかね。
そうか、思考なんだよな、趣味思考、いや、うん、なんだろうな、その興味とは違うもんね。そう、ラブなもん。
まあなんかね、今まで聞いてる感じの、
うん、
ね、普段そんなもん聞かないけど、うん、イメージとしてはね、なんか。
わかった。目がハート。目が。
おお。
目がハート。
絵で説明するパターンね。
うん。
現実に目がハートの人見たことありますか？小宮さんは。
目がハート、なんかアイドルの MV とかにあるよね。
ああ、
コンタクトレンズです
、ね、星とかね、
その中がさ、
あ、
それぐらいしかないけど、
あれってさ、その瞳孔が開いてるっていう表現なのかね。
うん、
なんか好きな人を見るとき瞳孔が開くみたいな言うじゃん。
あ、まあ、あるのかもしれないね。
うん、
キャッチとかね、
うん、
そうかもね。
単純に分かりやすいけどね、目がハートだったら、
うん、
あ、この人俺のこと好きなんだみたいになるからね
見えるの、
分かりやすいや、
目がバッテンとかあるの、
あ、
あ、ダメだ。
なんか顔が濡れちゃった人とか目バッテになるよね。
そうなの？
あれバッテンじゃないっけ？
わかんない。
あ、そうっすか。
はい、ゾッコン。
ゾッコン。
いや、好きで好きでたまらない様子。
おー、なんかそれっぽいね、
う
ん、
あ、そう。
いいですか、それが答えで、
うん、
いいですか。
お願いします。
はい、ゾッコン。
はい。
心の底から。
あ、心合ってたのか。
心底から。
はあ、
以上。
え、それだけなの？
はい。
形容詞的だね。
うん。
うーん。
そうなんですよ。ぞっこん、惚れ込むとか。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。
ぞ、何々にぞっこんとか、心底から惚れている様。
ああ、でもそれ書いたんだね。
書いてありました、
うん、
彼女にぞっこんだ。
そうだね、それが一番わかりやすい例ですね、うん。
まあ、恋愛だけじゃないってことですね。
ぞっこん、
心の底から。
心の底から何何
何何。
ぞっこん美味しい。
心の底から美味しい。
違うか、
これ難しいよね。
ゾッコン腹立たしいとかあるの？
心の底から腹立たしいということなのかね。
うん、ゾッコン悲しいとかある？
聞いたことはございません。
うん、
けどそういうことなんでしょうね、多分。
うん、どうなんでしょうね。
うん、
使うな。でもなんかあれだね、むやみに使ったら間違ってそうで、ちょっとね、ぞっこんってやっぱラブな、
そうだよね、
感じだよね。彼女ぞっこんみたいな感じ。
そうだよな。
ぞっこんか。
ぞっこんになったことあります？
うん、
あら、
ある。
じゃあこの話はここまでということで。
あるでしょ、1回2回。
まあね、それがないなんて、そんなつまらない寂しいことは言いたくないですからね。
そのね、見えなくなっちゃうみたいなさ。
うーん、
あるでしょ。
そうですね、若い自分には特にそうでしょうね。
そうでしょうね。
うーん、
ぞっこんですよ。
夢とかもそうなのかね。
あ、まあそうね、どうもこう、うん、異性のイメージが、ね、うん、恋愛とかのイメージだけど、その自分自身のね、そういう趣味とか、
そうそう、
取り組んでること、
視野が狭くなっちゃって一直線みたいな、うん、
あ、一直線ね、
ことかなみたいな。
うん、なるほど、
うん、
ちょっとつ盲信な感じ。
そうですね。
うん、なるほど、なるほど。
どうです小宮さん、
うん、
おら、おめにぞっこんなんだって言われたら
出身どちらですかって。
おらは東京出身。
絶対嘘でしょ。
東高から来た
って。どこだよ。
どう、告白のセリフとして。
え、その言い方はね、
うん、
それがいいっていう方、まあいるか、
うん。
いや、な、ねえ、落ち着いてってなるよね。
なんでだよ、ぞっこんだから落ち着けねえよって。
ちょっと勢いで来られてもさ、勢いで受け止められる年齢じゃないとさ、
一直線だから向こうは、う
ん、それがさ、その若者って言っちゃあれだけどさ、うん、その学生同士とかだとさ、お互いね、うん、スピードがあるからさ、若さというね。
わかんないよ、でも、うん、もう年老いてから久々にこんな気持ちになったんですみたいな。あるでしょ。
まあなくはないだろ
うね。すっかり忘れていましたが、
思い出しましたみたいな、ね、
そうそう。
いや、まあいいんじゃないですか。
ああ、
うん、結果その人の言葉でぞっこんという言葉が出てきたのであれば、それはありですよ。
そうですね、うん、
人間性だもの、
うん
うん、
ということでね、こう何かの折に、うん、ぜひ思いを伝えるときにね
あんまり
あのボキャブラリーなんかもうちょっといい表現ないかなっていう方はね、
続行
試してみたら、あ、これがしっくりきたみたいなパターンも
そうね
あるかもしれないからね。
その手のこうちょっと類義語みたいなね、
うん、
うん、いいね、告白について考える回とかやってもいいんじゃないですか。
おお、それは何、うん、理想の告白ってこと？
いや、何パターンあるかなみたいな、これから告白したい人たちのために考えるっていう。
それいろいろあるよね、うん、昔よくあったのはさ、
うん、
なんか毎朝あの味噌汁を作ってくださいみたいな
プロポーズじゃん。
そうそうそう、それもね、
あ、
まあでもさ、今の時代そんなことを言ったもんにはさ、
うん、
炎上するでしょ
う
よ。
そうだよ、
ね、
今は何、
今の時代なんでしょうね。
ねえ、なんて言ったらいいんだろうね。
あなたの心をブロックチェーンで僕にメタバースさせてください。
何言ってるか分かんないよ。
どうですかね、
メタバースさせてください。なるほどね。
どうも、だって権利をガチッとロックするってことでしょ、
うんうん、まあ、ブロックチェーン、うん、
ブロックチェーンで、まあ、
そね、
どうかな、
うん、まあ現実だからな、
まあ、へえ、
うん、
難しいな、
難しいな、
あなたに毎日幸せをウーバーさせてください、
うんうん、なんで流行りもん
だ。いや現代だから。
なるほどね、ウーバーさせちゃったらよくないでしょ
う。あ、そう、
ちょっとラフすぎるし、
あ、
ダメだよそんな、もうちょっとね、リッチなものじゃないと。
リッチ、あ、なんかそういうお金を求める系ですか、小宮さんは。
いや、貴重なスペシャルな感じがあればいいんですよ。
へえ、なんか例えば現代のやつ、
うん、現代のやつ、現代のリッチってなんだろうね。
現代のリッチ
難しいね、何がリッチなんだろう今。
別にリッチじゃなくてもいいと思うんだけどね、まあ、
スペシャル
その告白って、
うん、あー、まあね、
なんだろうな、
なんだろうね、
現代らしさね、
現代らしさね、今ないんじゃない、レストランで告白みたいな。
なんか歌あったよね、一生一緒にいてくれやみたいな。
あったね、
これもプロポーズか。
あ、そうだよ、
そうか、
うん、
やっぱプロポーズのセリフは大事な、告白よりも大事なんだろうね。
うん、うん、まあでも割と今現実的だから、皆様あれなんじゃない、流れでとか、そろそろ席入れるかぐらいの感じかもよ。
まあ地に足がついてる感じですよね。
まあね、現実を見た感じ、憧れの結婚みたいなところどうなんでしょうね。
結婚に憧れがなくてもプロポーズにはやっぱスペシャル感欲しいんじゃないの。
ああ、なるほど、思い出としてね。
そうそうそう、
はいはいはい、
なんかそれがあるとさ、
うん、
ダメになりそうな時もそのスペシャルの思い出がいい思い出としてこう助けになってくれそうじゃん、でもあの人あの時こんなこと言ったんだよなみたいな、
なんのかね、
どうなんないかしら、
変わるじゃないですか人って。
そうだよ、
うん、だってお付き合いだってそうでしょ、
うん、
あの人こうやって告白してくれたからって言って続くの。
まあ変わってしまうけど、
うん、
その始まりは
あ
そこだったんだよなみたいな。
あ、うん、まあ感謝できるかどうか次第かな。
お
う、うん、
なんかこれ絶対に刺さるみたいな告白のちょっと編み出したいな、
うん、編み出したい、もう、うん、だって相当数いるでしょ、
まあね、
サンプルが。
サンプリングしてなんか
すごいいるよ。
まあ関係性にもよるけどさ、
そうだよ、
なんかどうだろうな、そんな気なかったけど、うん、これを言われたから思わずはいと言ってしまったみたいな、
うん、
そういうの欲しいな。
結構現実的だよ多分。
へえ、
そうだよ、
毎月 300万でどうでしょうかみたいなそういうこと
契約
現実のなんか一番象徴は契約かな。
あ、まあ結婚という契約ではありますけどね。
あなたと独占配信契約を結ばせてくださいみたいな。
ネットフリックスそう、まあ聞きたいね、最近の流行りトレンドみたいな。
あ、どういうことでですね、
はい、どういうことで
意味わかりましたか。ぞっこん、
ぞっこん、
心の底から、はい、心底から、うん、心底惚れているという、うん、惚れている様ですね。
はい、
はい、ということです。
はい、
今回はそから始まるぞっこんでした。これね、配信するちょっと前からなんですけど、
うん、
なんかね、右目が痙攣してんですよ。
右目？
右目の下のまぶた、
うん、あー、寝不足？
まん、怖いよね、
うん、
何なんでしょうと思って。
目が疲れてるんですよ。
そうなんでしょうね、うん、で、今ね、うん、ちょっとネットで軽く調べてみたんですよ、
うん、
まあ、目の痙攣の原因は、
うん、
ビタミンが足りてないかもしれませんよって。
ああ、ビタミン、
ね、今ね、みんなパソコンとかね、
うん、
スマホやるから目の疲れね、
うん、
気をつけないとね、
うん、
で、まあ他にも原因があって、
うん、
過労、
うん、
睡眠不足、
う
ん、パソコン業務、
うん、
で、そして、
うん、
人前で話すなどの緊張、ストレスとされていますって書いてあるから。
緊張、なるほどね。
この配信を撮る、うん、その緊張とかストレスでなっちゃってるってこと？
なってんの？そうでしょ？
ここに来て、その108回が積み重なってきたってこと？
今更すぎるでしょ。
だ、こう徐々に徐々に積み重なってったんじゃないの？
緊張して震えるはまああるよね。
緊張して震える、
うん、え、手とか足とか、ピアノとかさ、
うん、
こうコンクール最初の一音みたいな、
ない。
あ、
僕ステージとか出るときは、
うん、
もう結構なんつーの、平気なタイプ、
うーん、
段階があるんですよ。
なるほどね。
わあ、ちょっと緊張してきたっていう気分があって、
うん、
で、それがピークに達すると、
うん、
やっべ、すっげえワクワクしてきたみたいな感じになるタイプですね。
なるほどね。
震えるって、あった、
う
ん、昔アパレルで僕働いてたんですよ、
うん、
で、そこに前にその店で働いてたっていう人が、
うん、
友達と一緒に来たんですよ。その人の友達ね、
うん、
で来て、僕は直接知らなかったんだけど、
うん、
その先輩のスタッフさんが知り合いで、
うん、
元ここのスタッフなんだよみたいなこと言って、
うん、
あ、そうなんですねなんて、で、楽しくお話ししたんですよ、
うん、
で、あ、じゃあまた今度遊びに来ますねなんて言って、その人を帰って行ったんですよ、
うん、
で、そしたら、
うん、
あれ、なんかここの商品なくなってないみたいなことがあって、
そう、
あ、ないですよねみたいな、
ええ
、ってなって、
うん、
で、あの人取ってったんじゃないみたいな、なったんですよ。
震えたの？
震えた。
緊張の意味違くないですか？いや、も
うだから、そのなんていうの、ショックで震えた、本当に。あんな楽しげに話して、僕も話してだったのに、その働いてたお店で物取ってっちゃうんだと思って、で、それがすごいショックで。
それ結局そうだったの？
で、その後ね、僕他の人と、他のお客さん接客して、そのレジ打って洋服をさ包むんだけどさ、もう明らかに自分の手が震えてたのよ。 ショックでガタガタガタって母ってなって、
あそう
で、しかもその人ね、
うん、
あのまた来たんですよ後日、
うん、
でもその時我々はもう警戒してるわけよ、
うん、
でそして案の定やったんですよその人
は。
だからその時はもう警備の人呼んで、
うん、
もう確保でそのまんま連れて行かれましたけど、
あららららら
っていう震え、そのショックの震えはあった。
なんだろうねそれって、困ってたじゃないじゃんアパレルってことは、
うん、そうそう、だからその警察の方で話を聞くと、
うん、
なんかちょっと精神的にもうダメになっちゃってて、うん、そういうことをしてる人だったみたいな話らしいんですけど、
うん、なるほどね。
なんかそこはねすごい震えましたよ、
うん、
なんかその時ぐらいかな、なんか震えるっていうの、
あへ
っていう、なんかすごい俺の目の痙攣の話どこ行っちゃったのっていう感じなんですけど、
あ大丈夫だよ私はそんなあの取らないんで、
いやわかんないな、
いや怖いね。
そうなんですよ、
うん、怖いね。
だからなんかそこをね今にして思うとなんか面白いなって、その心のさ、
うん、
動揺がやっぱね、うん、その手に出るっていう、
うん、
いやなんかしかも自分でもわかるからさ、
うん、
で隣にそのさっき話してたねあれって言ってた先輩もいて、
うん、
でお客さんの対応してる震えてるからさ、
うん
いやいやいやと思ってちょっと冷静を装って、うん、その震えを止めてね洋服を畳んだりとか、
うん、
お金の処理しようとしたりって思ってるんだけど、うんうん、止まらないんだよねやっぱり。
そうね、そういう時はそうなるよね。
これ面白いよね。
そうだね、
すごいよね。だからなんか腰が抜けちゃってみたいな映画であるじゃん、うん、
あるね
立てないみたいな、
あるよね。
あれ本当だよな、多分そこまではなったことないけどさ。
あそう、あ
るよ。あります？
うん、
あそう、え腰抜けちゃったこと？
腰抜けちゃったってかもうなんかあらまみたいな、なんて、なんだろうね、あれって何なんだろうね。
そのたびたび出てる凍りつき症候群なの？
たびたび出てるの？
いやたびたび話題に出てません、めくりで。
まあまああれはまあちょっとパニックに近いけどね。
うん、
なあもうあの軸が取れなくなっちゃうんでしょうね。
あなんか思い出したけど、
うん、
怒りもあったかもしれない。その
うん
裏切られたという。
うん
う
ん、
僕の心を裏切ったんだみたいなのもあったかもしれないけど、
なるほどね。
ショックと怒りかな、うん、でもまあショックが大きかったと思うな。
うーん、
あそうか、そう考えると怒りでわなわな震えるとかっていうのも
そうだよ
あるんだろうな、やっぱり
間違ってない表現ですよ、
うん、ですって
まあ、目はね大事にしなきゃいけないものですからね。
そう、
あのもしストレスがあるんだったらいち早く取り除いてください。
休養期間いただけますね、レクリエ配信。ちょっと
有給取れんのかね。
無理ですかね。よくさなんかニュースキャスターとかはさ、何々さんは今回はお休みですみたいなの、
夏休みとかね、
そうそうそう、
ありますよね。
ちょっと憧れるんだよね。お父さんは今回夏休み中ですって言って、
あいいじゃないですか。
で代わりに誰々が来てくれてますみたいなレクリ、どうですかね。
じゃないですか。
なんか楽しそうだよね。うん、
それあのそれぞれにこう代打をちゃんと連れてくる、
まあ、自分でそのなんか、うん、バイトのシフトの代わってもらうみたいな感じで、
そうそうそう、あのヘルプを自分が用意する。
あ、
うん、
そっか、じゃあお母さんにちょっと頼んでみようかな
全然うちの息子が
武藤の母ですって
それはそれで面白いじゃない。
いや絶対嫌だな、
うん、どうする、気が合っちゃうかもしれない。
いや、ね、やりたがるのよそういうの。あの
いい
演劇的なこととか
盛り上がっちゃったりして、
うん、
なんかね、次からじゃあ3人でよろしくお願いします。
ちょっと器用にこなそうとすんのよそういうの。
あうまいんじゃない。
あの一時期なんか、
うん、
もうシルバー役者目指そっかなとか言ってた時期あるから
そうね、需要高いからね。
そうそうそう、これなんかこれぐらいなら私の方ができるんじゃないかみたいなこと言ったりしてたから
すごいね、
ちょっと怖いな。
息子を抜いてくるかもね。
うん、
いや
座を奪われるかもしれない。
そうだよ
あとはやっぱ休みだけど中継みたいな、うん、
あーね、
僕は今どこどこに来てますみたいな、うん、海沢みたいな、
あ、いいですね、
そういうのとかね、
それいいね、うん、やりますか。
大変じゃない
夏休み
でもなんか夏休み企画でね、涼しげな、なんかね、
うん、なんかでもやりたいですね、うんうん、ちょっとバケーション的なものとかで、
そうそう、なんかアイス食べる会とかね、
はい、うん、ちょっと考えましょう。
はい
はい、
これからもね、みんなに楽しんでもらえるような、
はい、
赤子にも楽しんでもらえるような配信にしていきたいなと思っていますので、はい、無糖プラスワンと、
うん、
レクリエーションポートを今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
はい、
はい、
待ってます。
待ってます。
ということで、うん、今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、
はい、
バイバイ。
バイバイ。